デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして中島先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
佐々木先生、はい、中島先生はスポーツは、たしなまれますか？
いや、スポーツ大好きで
大好きですか？
僕サッカー、夏場は学生の頃はサッカーやってたんで、はい、サッカー好きですよ。
中島先生は
サッカー、僕は中学校の時にサッカー部でした。
あ、お二人ともサッカー、
ね、そう、サッカー小僧でしたね。
へー、はい、今日からですね、インターハイ、
そうなんですよ、インターハイですよね。
で、
ほら、スポーツと歯って意外と関係あるっていうか、すっごい関係あるんですよ。
はー、
うん、例えばね、まず地域的な話を、地域的って言ったらまずちっちゃい話からしましょう。岩手県の中総体、中体、
はい、
で予選ってありますよね、
はい、
ある学校で中体連の予選を通った部活、クラブと通らなかったクラブの、生徒たちの虫歯の罹患率を調べたことがあるんですよ。そうするとね、予選を通ったクラブの部員の虫歯は少なくて、予選を通らなかったクラブの部員たちの虫歯の率は高かったんです。
本当ですか、うん、しかも中学生で虫歯になっちゃうんですか？
いや多いんですよ、中学生、うん、中学生はね、通いたくても通えないんですよ、病院に。
あ、忙しくて、忙しいからね、
はい、うん、学校忙しい、塾忙しい、クラブは忙しい、
うん、確かに、やることだらけだ。
そう、うん、でもって結構いろんなね、あるから手入れもなかなか、
うん、確かにそうですね、
大変でしょ、
うん、はい、
でね、じゃあとスポーツだからパフォーマンスをアップさせると、うん、と歯の関係、前にしたと思うんですけど、王貞治さんの話はちょっとしたかもしれないんですけども、うん、噛み合わせがきちっとしてるとね、パフォーマンスをアップするし、うん、あとね、広島の方に広島大学の歯学部ってあって、
はい、
そこの教授が研究してるんですけど、したんですけど、広島ってほらサンフレッチェ広島とかいろいろプロスポーツのチームもあるし、はい、あと結構スポーツが盛んな地域ではあるんで、そのスポーツ選手を対象にいろんなこうマウスピースみたいなのをね、入れてやったのと入れないでやったのと、どっちがパフォーマンスがアップするかってやったらば、まあ明らかなんですけども、きちっとやった方が
マウスピースを、
うん、そう、マウスピースをね、マウスピースって言ってもただ漠然とこうパコッと入れてるようなものじゃないんですよ、うん、きちっと歯医者さんに行って調整とかきちっとして快適に入れてられる状態、うん、だから今スポーツ店にこうお湯でこうね温めてガチュッと噛んでやるようなものもあるんですけども、そういうものではないんですけどね、もっとこ、うん、個人に合わせたような、うん、そういうものだとすごくアップするんですよ。
へー、うん、今聞いているスポーツマンたちは
多分だからやってる選手は何人かいると思いますよ。あとそのスポーツの種類によってはそのガードとして守るために、うん、プロテクターとしてやらなくちゃないものもありますし、
うん、
だから例えば野球とかってほら危ないでしょ。
そうですよ ね、うん、ボール競技は危ないですよね。
そうだからそういうのはもうやった方がいいと思うしね、
うん、ただ一つ疑問なんですけれども、うんうん、マイケル・ジョーダンって、
はい、
舌を出して、
そうそう、舌を出してね
シュートする姿っていうのが、
だからね、面白いのは選手っていう個人的なものだと思うんですけども、うん、タイガー・ウッズもそうなんですけど、噛まないでやった方がパフォーマンスがアップするっていう選手と、歯と歯をこう噛み合わせて接触させた方がいいっていう選手と2系統あるみたいですよ。
あ、じゃあ噛まないでっていうことだけではないんですね、
う
ん、
そうだから例えば人によって食いしばるっていうのが、うん、その力を出すのにすごくいいっていう人は 実際いるわけでしょ。
日本人はそっちのタイプが多い
ですか。多いかもしれないですよね。だからそういうタイプとそうでない人も、例えばリラックスするときは噛み締めない方がいいでしょ、うん、食いしばんない方がいいでしょ。
そうですよね。
だから、
う
ん、リラックスが必要なスポーツの場合はそうだと思うんですよ。だけど例えば重量上げとか、
あそうですね、
例えば重量上げで食いしばんないで
瞬間的に、
うんうん、やれるかって言ったらどうだろうな、う
ん、あんまり見ないですね、うん、ぐーってやってる顔がほとんどですよね、
う
ん、
そう思いますよ。
瞬発力の必要なスポーツってみんな噛み合わせが大事だって言いますよね。
なるほどね、うん、あのガムを噛むっていうのが最近スポーツ選手で多いじゃないですか、う
ん、長友ね、最近長友すごいですよ、うん、
サッカーと野球、
うん、そうですよね。前もそれ話しましたよね、ガムね、うんうん、噛むっていうのはだから唾液をたくさん全部分泌を流すっていうのもあるし、まあ、リラックスできるっていうのもありますよね、うん、
でいざっていう時にはグッて噛むっていう感じのこと
で、噛める歯をギッと噛める歯を大事に育てるっていうことで、まあ前回中島先生いなかったんですけども、実は学会行ってたんですよ。
はい、うん、
先生ね、
ちょっとお勉強しに、
お勉強、うん、はい、
どんな行ってました。僕あの所属してるあの子ども学会っていう、あのいわゆる保存治療、虫歯の治療、根の治療、それから先生がお得意な歯茎の治療、そういうのを専門に研究している先生方の集まりなんですけれども、その学会が年に2回あるんですよ、
はい、
で今回あの春の学会があの千葉県の舞浜でありました。そう、
ディズニーランドですよ。
ディズニーランドのすぐ目の前のホテルで
目の毒ですね。
異様な光景でしたあのディズニーランドに似つかわしくないスーツ姿の人たちがいっぱい降りてきて、
確かに
あの、そうです、ね、お客さんびっくりしてました。
そうですよね、俺この人たちミッキーですかっていう、う
ん、でもねアメリカなんかは学会は、うん、あのフロリダで結構やるんですよ。
多いですね。
多いですよ。だからフロリダっていうとほらオーランド、
はい、
あのディズニーワールド、
はい、
あとあれ、なんだっけ、ユニバーサルスタジオ、
はい、
あれもあるし、そういうところでばっかりね、アメリカの学会ってやるんですよ。
なんなんでしょうね。
だから家族連れて、家族はそういうとこ行って、
なるほど
ね、
うんうん、
先生たちは一生懸命勉強する、う
ん、へえ、
ハワイも多いですよね、
うん、ハワイも多いですね。
家族サービスを兼ねての学会なんですね。
そうそうそう、去年ハワイで学会ありましたから、うちでもだからスタッフと一緒にハワイ行きました。
へえ、先生だけ勉強する。
そう、いや僕と衛生士だけ勉強する人、うん、
なるほどね、うん、
日本の学会と、うん、あの協力している海外の例えばアメリカとかの学会が一緒にジョインとしてやりましょうって時は結構ハワイとか多いですよ。中間地点ですから。
そうなんですね。で、どんなことを新しく仕入れてきたんですか。
ですね、まあ、最近のトピックスって言ったら変なんですけれども、
はい、
もしかしたらこれラジオ聞いてる皆さんで歯医者さん行った時になんか得体の知らない大きい機械があるのを見たことあると思うんですけども、
少ないじゃない、
見たことないですかね、
まだないだろうな、
この辺だとないですかね、うん、あの東京あたりだともう結構10年ぐらい前から導入してると思うんですけども、うん、
あとアメリカの市内療法専門医では必ずあるものなんですけどね。
うーん、
何かというと顕微鏡なんですよ、それが。で顕微鏡というと、うん、あのさっきもちらっと丹野さんおっしゃってましたけれども、どうもあの理科の実験とか、はい、研究の時に見るようなイメージがあると思いますけども、まあ、基本的に構造はまるっきり同じです。要は何のために使うかっていうと、その自分が今から治療する歯をあの拡大して見やすくするっていう。
なんで今までなかったんですよね。歯って小さいじゃないですか。
そうですよね要はそこまで、あの時間をかけて治療するっていうのができなかったんだと思います。
そうです、
ね、あまりにももう患者さんが多すぎて、
ね、虫歯だらけだったんですね。
そうなんですよ、ね、でだんだんその虫歯の数も少なくなってきて、うん、あの一人の患者さんにちょっと時間かけてあの治療の時間を割くってことができるようになってきて、うん、こういうシステムが日本でもやっと出てきたんじゃないかなと。
やっとですよ、はい、だからあとはあれですよね、要求度というか、うん、患者さんの方からの希望もやっぱり大きいですよね、
うん、
例えば何としてもこの歯を直したいとか、うん、綺麗に直したいとか、以前はもう何十年も前はとりあえず直しときゃいいやとか、うん、っていうレベルだったのかもしれないんですよね。そうじゃない人もたくさんいたと思いますけども、なかなかでもそこまでお話できなかった。だけど今は例えばこういうふうに直したいだとか、この歯はなんとか自分でも残していきたい って考える人が多いと、それに対応して僕らもそれに応えなくちゃいけないわけでしょ。でも肉眼だけじゃどうしても無理があるわけですよ。そうするとそういうものを使ったり、あとはメガネ、あの医療、
はい、
医療で皆さんかけてたの知ってますか、ああいうのはもう僕らは普段かけてるんですよ。だからあれだとでもせいぜい5倍とか6倍とかが限界なんです ね、
そうですね。
だけど顕微鏡を使うと最高だと25倍まで倍率アップできるので、そうすると本当に全て見えますね。
なるほどね、はい、はい、じゃあこの後のお話はまた来週伺うことにします ね、 すね、はいはい、さて番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。